長年寺テレフォン法話です。以前には家庭において浄土真宗の信心や習慣など親から子に自然に伝えられていくものと信じられていました。しかし十数年前、総代会の折にある総代さんが、社会習慣など周りが本気で教えないと伝わらない時代になってきている、お寺のことや浄土真宗のことを後継者にきちんと伝えることを考えなければいけないなと言われ、それをきっかけに毎年法恩校の最後に世代交代をされた方を対象に入門式を行うようにしました。入門式の内容は、住職が浄土真宗の基本を話し、総代さんが長年寺についてお話をしています。1年ごとですから対象となる方は少数ですが、最近では出席率もよく、参加してよかったという声も多く聞かれます。親から子へ自然に伝えられていったものが、最近では社会環境の変化によりすでに努力をしないと伝わらない時代になっています。細々とした活動ではありますが、とても良い行事を始めさせていただいたと思っています。前回、最近絆という言葉をよく聞くが、それは絆への憧れというよりも、現実社会で絆が失われてしまったことへの不安の表れではないかとお話しいたしました。現実は私たちの想像以上に厳しい状況になっているのだと思います。住職の会合でこのようなお話を伺いました。大変熱心なご門徒がある時からぱったりと姿を見せなくなってしまい、皆で心配していましたら、しばらくしてそのご家族から、すでに亡くなられていて葬儀も済んでいるとの連絡があったとのことです。息子さん家族は遠方に住んでいて、そちらで葬儀をしていたのです。亡くなられたお父様と息子さん家族は全く別の所帯を持っていたため、お父様の生活習慣や環境などは全く知らないのですから、やむを得ないといえばそうなのですが、残念な思いが残ったとのことです。息子さんを責めるのは酷なことかもしれませんが、葬儀が遺族の都合で営まれてしまい、個人の生前のお付き合いや生活習慣は全く無視されてしまったということになります。このお話は決して極端な例ではないと思われます。絆という言葉が流行っているのは、現実に対する皮肉にも似た現象なのかもしれません。場合によっては同じ家の中に住んでいても絆が破綻しているかもしれません。各個人がささやかな動きでも始めない限り、この現象を食い止めることはできないのではないかと強い危機感を覚えます。次の法話テープの交換は10月16日です。